イランカラッペ、明けましておめでとうございます。2021年1月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第237回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニュでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニュでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日11日は成人の日ですが、私の住んでいるビラトリ町では1日前倒しで行い、本日ビラトリ町中央公民館で成人式が執り行われています。コロナ禍により中止する自治体もありますが、当町では来賓を少なくして行っています。アイヌ語で1月はトエタンネチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
からって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは12月14日付北海道新聞ウコチャラン家のコーナーより札幌市在住川上恵さんの記事です。私はアイヌ民族です。平日はパートの仕事をして働き、休みの日にイベントで歌ったり踊ったりとアイヌ文化を発信しています。自分の戸籍をたどると最初に出てくる先祖の名前はカタカナのアイヌ語名です。途中、私から見て4代前からアイヌ語の名前と一緒に日本語名も出てきます。ああ、この辺りから同化政策が始まったのか、と胸が痛みます。突然別人になれないのと一緒で、自らの意思ではなく名前を変えられるなんて、とても大きな出来事だったんじゃないかと思います。明治期の同化政策により禁止された死ぬ家、女性の顔などに施す入れ墨も、ひいおばあちゃんが最後の世代です。祖母はしていませんでした。アイヌ語も二人の祖母は話していたそうですが、父や母、私は話せません。ですが、アイヌ文化はずっと昔から継承されています。例えば、現在も各地で先祖供養の慰霊祭が行われ、儀式で使うトノト、お酒やイナウ、御幣も作られています。私の所属する帯広カムイ島ウポポ保存会は、結成から56年間、踊り、歌、儀式を若い世代に伝え続けています。会員のほとんどが、普段は働きながら、休みの日にアイヌ文化のことをします。休みが取れず、それぞれ儀式やイベントに参加できないことも多々ありますが、一番は生活や仕事なので、私たちはできることをコツコツと進めているのだと痛感します。子供の頃に保存会に入っていても、思春期になるとアイヌ文化から離れる人もいますが、数年後に戻ってくることが多いです。私もそうでした。逃げるように地元を離れ、アイヌ文化からも離れたつもりでした。引っ越した関東で、歌り、仲間と出会い、これが再び、私をアイヌ文化に戻すきっかけとなりました。アイヌを知らない人ばかりの土地で過ごすことは本当に気持ちが楽でした。だからこそ、二人とも気兼ねなく語り合えたのだと思います。思い返すと、学生時代は、アイヌはいつもみんな、和人より一つか二つ、もっとかもしれない、必ずマイナスで、常にハンディを背負っていたと感じていました。アイヌというだけでマイナスだと。頑張って頑張って、やっとゼロになる。みんなと肩を並べられるような。でも、それは間違いだったと、私たちはマイナスではないと気づかせてくれたのは仲間のアイヌであり、 アイヌに寄り添ってくれた和人でした。私の推測なのですが、実はいつの時代にもアイヌに寄り添ってくれた人はいて、助けられ救われていたんじゃないかと思います。そして逆にアイヌも救う側、助ける側でもあったんじゃないかと。多民族共生はずっと昔から常にあちこちにあり、お互いに助け合い、認め合い、心を癒していたのではないでしょうか。そんな優しい、温かい気持ちを持ち、誰もが個性を認め合い、たくさんの多民族共生であふれたら、より良い時代がやってくるのだと信じています。そして昨年施行されたアイヌ施策推進法が今こそ役立つ時であり、この施策には期待する以外ありません。差別的な北海道旧土人保護法のように終わらないことを願うばかりです。民族共生象徴空間ウポポイもでき、アイヌが徐々に認知され、先住民族に対し前向きな動きがあるようですが、現状私にとっては何も変化が感じられません。いまだにアイスという文字がアイヌに見え、ビクッとしたり、春から約半年続いた高速道路や幹線道路にある電光掲示板の白老にウポポイ誕生という文字に複雑な気持ちになったり、この電光掲示板からどんな会話が広がるのか、アイヌってまだいるの？アイヌって何？なのか、アイヌかっこいいよね、国立博物館行ってみたいね、なのか、前者だったらその後の会話はどうなるんだろう、とネガティブな考えしか浮かばなくて。本当はアイヌの国立博物館だなんて嬉しい。もっともっとアイヌ文化が広まり、アイヌのいる社会が当たり前になったら、差別も減るかもしれない、と喜びと希望いっぱいなはずなのに。今までの経験が私のネガティブな発想をやめさせてくれない。次世代にはもっともっと素晴らしい未来が待っていると信じ、私は自分が今できることをコツコツと進めていきます。本日2つ目のニュースは、12月16日付北海道新聞より、千島の戦死、戦後詳細に。川上淳札幌大学教授が、北海道出版企画センターより、千島通史の研究を出版した。千島列島の戦死時代から第二次大戦直後までを記述した国内で初めての通史。前職の根室市学芸員時代から20年かけて完結した老作だ。北方領土問題やアイヌ民族問題を考える上でも貴重な資料になりそうだ。千島列島の旧石器時代から始まり、オホーツク文化期、アイヌ文化期、近世、江戸幕府、近代の明治、大正、昭和、そして第二次大戦、戦後のソ連軍による占領へ至る歴史を記述した。この間、和人に抑圧されたアイヌ民族が放棄した、国後めなしアイヌの戦いや、日露の初の条約である日露通行条約、樺太千島交換条約、同条約を受けた千島アイヌの色丹島への強制移住など、主要な事件、出来事を多くの資料を示しながら書いている。根室市は北方領土返還運動の原点の地だが、返還運動に進展がないのは、千島の正確な歴史認識がないことも一因ではないか、と思ったのがきっかけ。2001年、根室市博物館、現根室市歴史と自然の資料館の解説準備室の定期研究論文誌に連載を開始し、今年完結した。出版にあたって、新しい研究成果を一部追加した。川上教授は、千島の歴史をできるだけ詳細に書いてみた。今後の千島市研究の叩き台になれば、と語る。戦前、戦後の千島市に詳しい黒岩幸子岩手県立大教授は、領土問題によって偏った見方をされがちな千島を、歴史家の冷徹な視座で捉え直し、列島の全体像を時系列で浮き上がらせた画期的な著書。関係資料が網羅されており、今後の千島研究の進展にも寄与するだろう、と評価している。本は英語版、全712ページ、9900円。道内主要書店で販売中。問い合わせは北海道出版企画センターまで。 本日3つ目のニュースは、12月18日付北海道新聞より、トマトジュース、おいしく飲んで。ビラトリ農協は12月16日、全道一の生産量を誇るビラトリトマトを原料としたジュース、ニシパの恋人を、ビラトリ、日高寮長に寄贈した。ジュースは順次、寮長の小中学校や社会福祉施設などに配られる。コロナ禍で日常生活が制限される子どもや高齢者らを応援しようと初めて企画。1本190グラムの缶ジュースをビラトリ町に9000本、日高町に6000本贈呈した。ビラトリ町役場では同日、中山組合長が缶ジュースを遠藤圭一町長に手渡した。中山組合長は、おいしく、栄養価が高いジュース、コロナ禍の中、少しでも元気になってほしい、と語り、遠藤町長は、一足早いクリスマスプレゼントでありがたい、町民みんなで大変な状況を乗り切りたい、と話していた。本日、4つ目のニュースは、12月23日付、北海道新聞、読者の声欄より、札幌市小川さなえさんの声、見過ごせぬ甘やかし発言。道議会でアイヌの人々を甘やかしているのは国であり、道であり、アイヌの人々自身ではないか、との発言があったと知り、一瞬、あっけに取られました。政府は私たちアイヌ民族を旧土人と蔑む保護法を作り、先住民族としての権利を根こそぎ奪っていきました。しかもこの法律は、やっと1997年に廃止されたのです。アイヌ民族への人権侵害は続いており、例えば大学が収集した遺骨の返還も、アイヌ民族自身による訴訟で実現したものです。アイヌ民族に謝罪した大学は少なく、日本政府の支援も十分ではありません。そもそも政府は、今もアイヌ民族に公式の謝罪をしていません。甘やかす発言の道義は、その後、過保護に訂正しましたが、趣旨に変わりはなく、見過ごせる問題ではありません。道義は、勇気を持って発言を撤回し、また、政府は明確な形で、アイヌ民族に謝罪してほしいと思います。お互いに、良い未来を切り開くため、一緒に歩んでいきましょう。本日、最後のニュースは、12月24日付北海道新聞より、シマフクロウ確認されず、ビラトリ町など森づくり1年。ビラトリ町、ビラトリアイヌ協会、北海道森林管理局が、アイヌ語でコタンコロカムイ、集落の守り神と呼ばれるシマフクロウを町内に呼び寄せる森づくり活動を始めてから、約1年が経過した。シマフクロウの姿は確認されていないが、餌となる魚類の生息調査などを行った。シマフクロウは国の天然記念物で、アイヌ民族が信仰の対象として崇めてきた。近年は森林伐採や農地開発などで、広葉樹や餌となる魚が減ったことに伴い、個体数が減り、絶滅危惧種に指定されている。町史、町の歴史には、町内にかつて生息していた記録があるが、1970年代以降は確認されていない。関係者は、専門家の指導のもと、魚類の遡上を妨げる砂防ダムなどの障害物を現地で確認したほか、複数の河川でヤマメやウグイなどを採取して、種類や大きさを記録。野鳥の鳴き声から、シマフクロウが生息しているかも調査し、新たに3つの巣箱も設置した。シマフクロウは現在、道東を中心に生息する。ビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長は、シマフクロウが戻ってくるよう、生息できる環境づくりを地道に続けたい、と話す。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほどシマフクロウの調査でですね、ビラトリではなんかまだ確認できてないと言ってますけども、はい、今後に期待したいと思います。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。 野と
圭介の
ポンのポンの
イランからって原田圭介セコロクレヘアン、
イランからって木村里乃セコロクレヘアン。
はい、今日の里乃と圭介のポンのポンのなんですけど、皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ですね、皆様トンカチはどのように過ごしましたか？木村さんはどうですか？
私のトンカチは食べて寝て食べて寝てを繰り返して終わりました。
あ、いいトンカチですね。僕のトンカチはですね、食べて寝て食べて寝て成長して過ごしました。
みんなそうですね。
トンカチっていうのは何ですか、木村さん？
トンカチというのは正月のことを意味しています。
あら、そうなんですか。
はい、
そうですね、トンカチっていうのはアイヌ語で、正月っていう意味ですね。日本語の正月から、正月、正月、トンカチっていう風になっていったのかなと推測されております。
はい、
ですね、皆様、アイヌ語から日本語になった言葉結構ご存知だと思います。木村さん、代表的なのは何かありますか？
スサム。
スサム、何ですか？
スサムはシシャモという意味です。
あらら、他にはありますか？
ハシカ。
ハシカ、
これはハシカはハスカップからハスカップです。
ハスカップ。ああ、そうなんですね。他には何かありますか？
コンプ。
コンプ、
はい、
コンプは何ですか？
ほとんどそのままの意味で昆布です。
昆布のことなんですね。
はい、
あら、初めて知りました。まあ、このようにアイヌ語から日本語になった単語は結構ご存知だ方は多いと思うんですけど、今回は、日本語から、借用されてアイヌ語になった、単語を紹介していこうと思います。イエイ、
はい、
イエイ。クイズ形式で言っていきたいと思いますので、皆様もどうぞ考えてみてください。
はい、
はい、それではじゃあ一つ目を木村さんお願いします。
はい、第一問です。
はい、
くんき。
くんき
という単語は何から、日本語のどういう言葉からくんきでしょうか？
くぬぎですね。
惜しい。
惜しい。ちょっと分かんないです。もう一個。
はい、正解は
あ、
釘です。
釘、
はい、釘という言葉からくんきになっているそうです。
あ、そうなんですか。
よくよく考えればちょっと似てますよね。
そうですね、くぎんぎんくんき。はい、
はい、
じゃあ2つ目を。
はい、じゃあ2問目に移ります。第2問目は知見機。
知見機、
これはなんていう日本語から来てるんでしょうか？
なんだろうな。
正解は、正解は、マッチのことを知見機と言います。
マッチのことを
知見機。なぜ、そうなったかというと、日本語でマッチのことをつけぎと呼んでいて、そのつけぎから知見機になったとされています。
ああ、面白いですね。
はい、これはなかなか面白いと思います。
これちょっと法則っていうかルールがあって、くぎとかつけぎとか、その濁音、の単語がアイヌ語になるときは、間にんの音を置いて、その後は声音、普通の音になる。だから、くぎだったら、くとぎの間にんが入って、くんきっていう風になったり、つけぎだったら、つけぎのぎの前にんがついて、つけんき、ちけんきっていう風になるっていう法則があると言われております。
なるほど。
じゃあ3番目を、じゃあ僕から言いますね。ちるい。
ちるい。
ちるい。ちるいやつだな。
あ、ちょっと分かったかもしれない。
分かってきましたか。
はい。
もうこれはほぼほぼ日本語ですね。
はい。
じゃあ正解は、何ですか？
ずるい。
ずるい。おー、ピリカそうですね。これも日本語のずるいが、アイヌ語に。というか、なまって、ちるいという風になったと言われております。
なるほど。似てますね。
似てますか？
はい。
じゃあ次、カイペチ。
カイペチ。
カイペチ。
カイペチは何でしょう？
何ですかね。
想像がつきません。
これはでも北海道に住んでる人だったらちょっとわかるかもしれないですね。野菜のことです。
想像がつきません。
想像がつきません。正解はですね、解説はキャベツのことですね。
なるほど。
なるほど。分かってますか。キャベツはですね、北海道方言で解説っていうふうに、言われております。この前僕も札幌の実家に帰ってきた時にですね、
うん、
自分の父からここに解説あるなって言われて、何言ってんだこいつって思ったんですけど、あ、キャベツのことを言ってて、ああ、海別って言うんだ。
北海道に住んでるけど初めて聞きました。
いや、そうですね。僕ら若い世代は本当勉強不足というか、いや、ね、僕らだけがそうかもしれないですけど、全然知らないことが多いですね。まあ、北海道方言でキャベツのことを海別と言って、それがまたアイヌ語に来て海別という風になったんじゃないかなと思われます。
勉強になりました。
はい。じゃあ最後ですね。はい、コソンテ。
コソンテ。
コソンテ。これもさっきの法則に従うと、もともと濁音が入ってた単語ですね。
コソデ。
コソデ。おお、これは素晴らしい。
やったー。
はい。いいか。そうですね。コソンテはコソデです。コソデ、まあ、普通の着物より、まあ、袖が小さいものの着物を指すんですけど、まあ、このコソンテっていうのがちょっとアイヌ文化では、重要なところのものでもありまして、
何ですか？
まあ、そうですね。次のコーナーでもカムユカラっていうのが出てくると思うんですけど、そのカムユカラっていう神謡の中で、こういう単説、一説があるんですけど、イワンコソンテ、ウコエクッコロ、イワンコソンテ、オパネレヒネっていうのが、まあ、大体カムユカラで出てくる上等句って言うんですけども、ですね、6枚の着物を着て帯を締めてまた6枚の着物を着て、出かけていくっていう表現が、カムユカラの中で多い、上等句ですね。まあイワンっていうのが、アイヌ文化で言うと物が多い時に使われる表現で、まあ、それぐらい、多い着物を着て出かけていくカムイの、人たちの表現が、あります。
アイヌ文化だと6になるとたくさんということになるんですね。
多分自分の指では数えられない以上のものがあると多いんだなと、
なるほど、
いうふうに言われております。
こそで、
はい、じゃあちょっとおさらいして今日はこの辺であれしますか。
はい、
はい、じゃあ訓記。
訓記。
釘。
釘。
知見記。
知見記。
つけぎ。
つけぎ。
ちるい。
ちるい。
ずるい。
ずるい。
かいぺち。
かいぺち。
キャベツ。
キャベツ。
こそんて。
こそんて。
こそで。
こそで。
はい、今日はこの5つの単語を勉強しました。また、このポンのポンのでもアイヌ語なりアイヌ文化のことを紹介していきたいと思います。はい、それでは皆様、今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
せーの、
スイユムからアンロー。カムイユカラの紹介コーナーです。本日紹介する作品はおきくるみつれしひ、大空に描いたコタン、シャケヘはアンナホーレホレホレで、語りは木村ウシモンカさん、録音は1961年昭和36年10月です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻カムイユカラ編1よりお聞きください。
アンナホーレホレホレアコルコタンポ、アンナホーレホレホレアネシカドン、アンナホーレホレホレタンペコスウトイペ ソモアキトスイセコニプレスイテコニプトカリケハアノテツウアンアホデホデホデアナンアイネタネアナクネアナホデホデホデエタイコニプアネチホミユネエコナカラムキコロアンアホデホデホデアナンアイネアコリオピイソイオンパワーアホコニカソノイサムカソノイサムアンナホテホテホテキルエナイネアホバクスエネイタキアコルトレエシアコルコタンポエシカトンタンペコスウトソイセコニプレスイテコニプソモエノエアンアイネエライワネワネワネヤクモシルエヴェンペコタネヴェンペネルウェネエキワコスウソイエネアンワアコルコタンポトノカオロケレノカオロケアノイエワアホナンキナヘタクソイエンパンカキアンセコロカイペアコリュピエタイエカアネキワコスウソヨンパアンイキアナイネレイエレイアンシノシノアンソヨンパアンワインカランワネワネチキアンナホデホデホデニスコトオタサンノポカアコルコタアヌアコルモシトノカオロケレネオカオロケアヌイエティワシランカトエネオカヒシシルモカアルパルコマクナタラケナソカタロカンユクトパルプネユクトパチテテケレアンナホデホレホレシシルモカペトンナイタアンナホデホレホレノカンセプトルプネセプトピホヨパレカンナセプトプソコシテポクナセプトプソマシトアンナホデホレホレセコイキクウニパンナホデホレホレマレクウコエタイパンナホデホレホレペッケナスカタルプネヨクトパナカイヨクトパチテテルケレヨコイキクウニパンナホデホレホレオロチパスウソトレプタクウニスノカイサランイプウコエマクパルプネサランイプウコエタイパンナホデホデホデスソニタイエホサオチウパケネニタイエホマコチウパスキサリホサオチウパシキサリホマコチウパアンダマスワウエンクエアンナホデホデホデキルウエネアイネアシケトコウスコサノオロワノキモチヨコアナンシコロオキコルミカムイお気の高手のなんからしけっての向かいの写真撮ったそこに死んだお気くるみかもい。それ妹と二人していた人が今度しけっぺのことは気心になってくものもない時にお気くるみかもい富川湾の浜へ行って魚取ってあのクジラ取ってきて今度耐えて今度大きなお椀行っていっぱいに入れてシケルペの子たちは一軒一軒運んで塔から入らないでマントからケタケタしてこうのんばした時にピンポのパカな男がその女の手ばっかりでもそれこそどんな顔な人だけなと思ってその手ばっかりも惚れてて先におわんと取る前に手取った時にそれ今度クルメカムに怒ってしまってそれ今度サモルモシリモシルパケオイケスイワサモルモシルタパエシテコントムシメワコルコタノエシカルンシテソコネ病気になったうちに兄貴が写真撮って空に妹に見せたためにコント妹が元気になったでよかもよかった
茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編155ページの解説から解説を行います。おきくるみトレシヒ大空に描いたコタン。おきくるみと妻かっこ妹である私は以前アイヌの村に暮らしていたが理由があって今は神の国へ帰ってきている。 けれども、私は前に暮らしていたアイヌの村が懐かしくて懐かしくて、食べ物も喉を通らないほどであった。心配したオキクルミは、私のために大空の表にシシリムカ、猿川の様子を二つの絵、三つの絵として描いて見せてくれた。野には鹿が駆け回り、川には魚がひしめき合い、人々は豊かに暮らしていた。私がとても爽快な気分になった途端に、画像がパッと消えた。そして、私はすっかり元気になった、と、オキクルミの妻が語った。カムイユカラやユカラでは、尊敬と親しみの念を持って、自分の妻を妹、夫を兄と表現することがある。この話はその例の一つ。また、川に魚がひしめき合う描写が細やかで、詩的に表現されている。アイヌ民族は、テレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない。以上が、オキクルミ中止碑、大空に描いたコタンの解説でした。以上で、カムユカラの紹介コーナーを終わります。担当は千石ゆ子でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設した当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダーをリュックサックで背負って、往年の淵江歌詞を訪ね、収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉、ユカラとともに、ぜひお立ち寄りください。
FM ピカブシ、リスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間ですが、今日は私事から入ってみたいと思います。長い間、私たちを見守り続けてくれた我が家の守り神、チャベ、猫のチッチカムイが新年早々、女房の献身的な介護のもと、24歳の生を閉じ、どこかへ旅立っていきました。24年間、私たち家族を癒し、見守ってきてくれたチッチカムイ、言葉に尽くせないほどの思いが、より家族の悲しみを誘いました。チッチカムイよ、私たちには永遠です。本当にやいらいけれ。それでは、リスナーの皆さん、イランカラプテ、新年に入っても、コロナウイルスに衰えが見えません。むしろ、勢いが止まりません。そして、世の不正義に対しても、私の怒りは衰えることがありません。いつになったら、この怒りが収まるのか。知り合いが私を案じ、こう言います。日本政府を信用するな。これまでのアイヌ政策は無論のこと。政府の対応はまさしくその通りです。私は遺骨問題は、アイヌも日本人も 人としての根幹にあるものとこれまで言い続けてきましたが、魂を侮辱、踏みつける、非人間的な国、自然、文化、形質人類学会のこの者たちには、取ったものは返し、謝罪をするという物事の道理が全く理解できていないようです。昨年12月、私たちギラスリアイヌ遺骨を考える会、人類学者の遺骨研究を考える会、先住民族アイヌの声実現実行委員会、3団体と国会議員、立憲民主党の議会ある方々と、共に私たち同胞の遺骨と対面をさせてもらいたく、国との折衝を重ねながら、ウポポイにある慰霊施設へ出向きましたが、何としても不都合の詰まった施設の扉を開けようとしませんでした。日本政府はアイヌに対して、詭弁、ごまかしの対応をいつまで続けるのでしょうか。返還を拒めば拒むほど世界中に恥をさらすことが、この人でなしたちには理解ができないようです。盗人に何の権限があって私たちの同胞との対面を拒むのか。世界の遺骨返還の潮流からしても、何とも不可思議な対応です。私は何度も何度も繰り返します。アイヌ問題、加害者は誰で、被害者は誰かをしっかりと認識することです。北海道議会議員、道見氏の不適切発言においても近いです。日本人は自分たちの歴史的不正義を振り返りもせず、どこまで、いつまで、アイヌ民族を侮辱、馬鹿にするつもりなのか。リスナーの皆さん、今、中国が、ウイグル族、香港に対して、自由、民主主義、人権を無視する施策を取り続けていますが、ウイグル族に対する植民地主義施策は、日本政府が明治以降、アイヌにとった政策そのものです。中国、そして日本政府よ、恥を知れと大声で叫びたい心境です。日本政府は国策にて違法に同胞たちの遺骨、人権、尊厳、魂を研究目的に略奪したという歴史的不正義をもみ消すために、詭弁、ごまかしを続けてきましたが、研究の自由を盾に、今なお研究を推進しようと企んでいます。遺骨とは、人間であり、人権を無視することは、アイヌは無論のこと、ましてや、日本人が所有したり、利用したりすることのできないものであるという、当たり前のことをまずは認識することです。今日は私の親しき大先輩、日本人の絵描きの著者から語るも腹立たしい文を拾い上げてみました。切り口はこうです。世界で最も温和な民族とありますと。万老博士は世界で最も温和な民族はアイヌであると。言っていたようです。私は昔、生きていれば110歳になる祖父、母の父にアイヌに嘘をつくことを教えたのは、和人であると聞かされたことがあります。その頃はそんなものかと思っていましたが、歴史的に少し勉強すると、アイヌは歴史上、損得、利害上の嘘をつく必要のない環境にあった民族であったと思います。そのアイヌたちに対して
どのようにして嘘を教えていったのか。1600年代以降のごまかし者。明治期からの内国植民地主義施策は言うまでもなく、むごたらしいものであったが、私が子供の頃から、和人のアイヌに対するごまかしに、アイヌ感情、目の子感情というのがありました。これは寝室の解約、決算のごまかしといった不正義を言うのですが、アイヌ感情とは、はじめに始まりといって一つ取り、1,2,3 と10まで数え、最後におしまいといって、さらに一つ取るという教え方です。という和人の計算法に不慣れなアイヌの弱みにつけ込んだ詐欺ではあるが、時には5と6の間に中を入れて数えるものまでいたと言います。また酒を水で2倍まで薄め、一樽を二樽にしたり、アイヌが宝物として珍重する飾りたちも木に金箔を貼った偽物を渡したのです。そして交易の最後に行われる決算、総勘定の祝いの席では、アイヌに酒を飲ませて酔っている間に計算をごまかし、それを貸しとして記録し、翌年には利息をつけて何倍もただ取りするといった不正が行われていました。酒にまつわる話では、昭和年代の戦後でも、アイヌが酒屋の前を酔って通ると、貸付帳に記入しておいて、後で請求し、払えなければ余計もない電池電波塔を取り上げた話はよく聞かされたものでした。こうして嘘をつくことを知らない世界でも、最も温和な民族を、蔑視と差別を繰り返し発展してきた北海道の歴史は何だったんだろうと思う今日この頃ですとあります。80を過ぎたアイヌの歴史に詳しい 私の親しき先輩生かし、日本人が語ってくれました。これがアイヌがたどらされてきた紛れもない馬鹿げた歴史の真実なのです。この話を聞いて、リスナーの皆さんにも何かを感じてもらえたらと思います。道議会議員の道見氏、ネット上でヘイトを繰り返しているやからには、特にアイヌ、ネロアンアイヌ、人である人として感じてもらいたいものです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれくれ。
おつたぬ小松和弘ころアイヌプリオリシュペネルウェネアシーパアウクはオンカミアナハンケコタンタツイマコタンタピパウシヌはウンコエウタラエチオピッタエチワンケのエチオカイヤ、クワニアナビアタリ町立シュンコス小学校エサパネクル小松和弘クレヘアン、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。新年明けましておめでとうございます。近くの町、遠くの町で FM ピパウシをお聞きの皆さん、お元気でいらっしゃいましたか？私は春骨小学校で校長しております、小松と申します。新年を迎えました。さて、今日はアイヌ語の新年の挨拶についてお話をしたいと思います。アイヌの人たちの間に今のような暦が入ってきたのはいつ頃なのかわかりませんが、 アイヌ語にも1月から12月の呼び名が残されています。呼び名は時節に応じた環境の様子、季節に応じてすることなどから名付けられています。例えば、ビラトリ町のあるサル地方では、1月をトエタンネチュと言いますが、日が長くなる月という意味です。それから、正月は、イノミチュ、物を祀る月という、意味です。元旦はイノミトと言います。お祈りをする日だったんですね。それでは、新年の挨拶言葉をいくつか紹介してみましょう。まず一つ目、田村鈴子さんのアイヌ語猿方言辞典の中で、紹介されているものです。春骨の近くにお住まいだった鳩沢和竹さんの挨拶が紹介されています。アシーパアウクはオンカミアンナ、新年を迎えて大拝しましょう。まあ、新年おめでとうという意味の言葉です。それから二つ目です。茅野しげるさんの、茅野しげるのアイヌ語辞典の中で、紹介されている言い方です。アシリパオッタ、ウェランカラップアンペレナ、新しい年、正月にご挨拶をするものですよ、という言葉です。このウェランカラッパンは、私たちがお互いに挨拶し合うという意味です。昔の作法による改まった挨拶をするときに用いられる言葉だと言われています。今では、イランカラプテー、イランカラプテーと言ってお互い挨拶していますが、もともとは、イランカラプテーには、ウェランカラッパンナーとか言って、うやうやしく礼拝して、挨拶していた、ものでした。それから、三つ目です。言語学者が共同して編纂したアイヌ語方言辞典というのがあるんですけども、その中にある表現です。アシリパアウクはアコオンカミ。サル地方の語り手による言葉です。アコオンカミは私は何々に礼拝するという意味です。これも新年を迎えて礼拝しましょうという意味の言葉になります。カムイにお祈りするのでしょうね。アペフチカムイにお祈りをしたんでしょうか。それからもう一つ。アシリパエクはアンフンピリカ。これは、帯広地方の語り手の言葉です。ふんは音、漢字というような意味です。ですから、新年が来て良くなりますようにぐらいの意味でしょうか。それから四つ目。これは、白アイヌ文化懇話会のアイヌモシというカタカナアイヌ語だけで書かれた本です。この中から、釧路市春鳥出身の山本たすけさんと、私が住んでいる新骨出身の滑沢元蔵さんの言葉と一部を紹介します。これ1959年1月1日、鍋沢元蔵さんからの年賀状です。 アシリパオタイアンカライタキ。アシリパアウクは死のケアイコプンテクナー、新年の挨拶の言葉。新年を迎え本当に嬉しく思っていますという意味の言葉です。そしてこれに対して、同じ年の7月7日に山本佑さんから年賀状が出されています。アシリパオッタアシリカンピパセノポイアイライケアン、新年に年賀状大変ありがとうございますという返事の年賀状です。はい。それから最後5つ目ですけども、これまあ随分最近ですけども、サマニーで、サマニー民族文化保存会長の熊谷兼さんが使っている言葉なんですけども、パピリカピリカパという短い言葉です。わかりやすい、言葉だなと思います。まあ、アシリパ、ピリカパ、新しい年、良い年なんていうのは、使い方はいかがでしょうか。さて、正月は過ぎてしまいましたけども、新年の挨拶で、アイヌ語を使ってみてはいかがでしょうか。ということで、カメネヤ君、タントアナクネ、パクノカクイエ、パスノポイアイライケレ。それでは、今日の私の話はここまでです。大変ありがとうございました。シネチュプタシカマレのカンナスイ、エフムピパウシ、ヌワウンコレヤナニ、スイウヌカランの、来月もまた、エフムピパウシを聞いてくださいね。またお会いしましょう。
第237回目の最後のコーナーとなります。それでは本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。原田さん、今日の感想をお聞かせください。どうぞ。
はい。ですね、今日、印象深かったことは、地域のニュースのところで、川上めぐみさんの、ちょっと、文に、僕も共感するというか、ですね、高速道路でウポポイができるという表示があったと思うんですけど、それを見てどういうふうに皆さん思うのか、やっぱりネガティブな思考になりがちなところもわかるんですけど、まあ、だんだん世代を経ていくことに、そういう差別意識は薄れていってるように感じて、僕はおりますので、まあ、だんだんと前向きに進んでいけたらいいなと、今日は感じました。
はい、ありがとうございます。それでは木村里乃さん、感想をお聞かせください。どうぞ。
はい、まず自分のコーナーの感想なんですけど、なんかいつもよりちょっとラフにやっちゃった感じはあったんですけど、楽しくできたので良かったと思います。で、印象に残っているのは、私も地域のニュースのコーナーになるんですけど、川上先生が本を刊行されるということで、私が札幌大学にいた時にとてもお世話になった先生なので、すごい興味があって聞かせていただきました。お世話になりました。
はい、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは、仙石さんから感想を一言お願いします。
はい、イランカラプテはだいぶ、浸透してるんじゃないかなと思うんですけど、この新年の挨拶とかもちょこっとなんか使えたりとかするといいのかなと思ったりして、なんかでもいろんな言い方があってなんか難しいなと思ったって、熊谷兼さんのやつ短くて何でしたっけ、アシリパピーカパ、これなんかシンプルだし響きもなんか可愛いのでいいなと思って、ちょっと今月中少し使おうかなと思ったりしました。
はい、 今日はですね、ニュースその他いろいろな木村文夫の言いたい放題などでも指摘があったんですけども、例えばその道議会議員のね、
はい、
まあ、悪意には満ちていないけどちょっと認識不足によるその発言とかね、
うん、
まあ、あと文夫さんが言ったのは遺骨を返還してもらってウポポイのその慰霊施設を見学させてくれっても見えなかったと、
うん、
それすごいやっぱりちょっと怒ってましたね、
うん、
何のために施設なんだというようなことも言ってましてね、まあ、私もその点はねちょっとなんで国ってそんな固い頭なんだろうなと思いますよね、
う
ん、だってもともとアイヌ民族が研究材料として集められた骨でしょ、
うん、
でそれを慰霊するっていうんでウポポイに戻ってきたのに、でそれを慰霊したいという文夫さんを入れないっていうのは本末転倒だと思うんだよね。
そうですね。
だからその辺は、文夫さんも、ラジオの中、ラジオっていうか、先ほど言ってましたけども、うん、その認識がおかしいんだと思うんだよね。
うん、
そう、国とか、道とか、うん、一般の認識が。だからもし自分の先祖がそういうふうにされたらどう思うかっていう、その、想像力の欠如だと思うんだよね。
うん
うん、だから、ぜひとも、本当に考えなきゃいけない問題だなと私なんかはちょっと思ってます、うん、まあ、先ほどあと原田さんの指摘もありましたけども、あの川上めぐみさんね、
うん、
あの人はもう前向きだよね、やっぱりね、
うん、
将来に向かって頑張っていこうみたいなね、うん、だからああいう若者が出てくるのと、あと周りの理解がね、
うん、
で理解が深まればすごいいいなというふうに思ったりしております。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千億さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回主に第2日曜日ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードしいつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e にわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて FM ピカウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。FM ピパウシ第237回目の放送もお別れとなります。次回は2月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりたいけれ。